はい、ということで、ちょっとね、何回かリテイクがあって、撮り直しになっちゃってるんですけど、ロール・フォー・ザ・ギャラクシーの、ディベロップメントですね。これの、何でしたっけ？ディベロップメントの、1から、ですね、ちょっと解説していこうかなと思ってて、これね、枚数がね、かなり多いんで、ちょっと大変なんですけど、55枚あるんで、大変なんですけど、まあ、それをちょっとやっていこうかなっていう話で、まあ、ちょっと頑張ります。はい。で、何でしたっけ？ちょっと何回かに分けて撮ろうと思ってるんで、まずちょっととりあえず1から。1ですね。1から3ぐらいまで、ちょっとやろうかなと思ってますと。でですね、この、よいしょと。ちょっと準備があんまり良くないんで、あれなんですけど、よいしょ、これでいけますね。はい。まあ、さっきと同じように、名前とコストですね。で、今回フェーズが関係するんで、フェーズですね。を言って、まあ、あと効果の日本語訳を言って、まあ、あとは、まあ、自分のちょっと感想を言うみたいな感じになるんですけど、で、1番ですね。1番、ごめんなさい。コスト1の、何でしたっけ、コスト1の、まあ、A to Z みたいな A から Z まで順番に行くんですけど、はい、でトップバッターなんですけど、アドバンスドロジスティックスっていうやつなんですけど、これがちょっといきなりややこしいやつであれなんですけど、フェーズは1ですね。で、探索で建設地区のすべてのタイルを並び替えできるってやつで、短周領地のタイミングを含むっていうやつなんですけど、これがね、ちょっといきなりややこしいやつで、詳細解説もあるんですけど、まずちょっと基本的なところをちょっと確認をしないとよくわからない効果なので、ですね、ちょっと基本的なところ、ルールですね。うん、ルールの話になるんですけど、探索ですね。探索には、まあ、二つちょっと、労働者を使って、探索ですね、のフェーズに入った場合は、労働者を使って二つの選択肢があるんですね。その労働者どっちに割り当てるかっていうの。で、一個が、何でしたっけ、スカウト。で、偵察っていうのと、もう一個が、ストックですね、備蓄っていうのがあるんですけど、で、今回、対象になるのは、基本的には偵察の方だと思うんですけど、まあ、備蓄の時にやってもいいみたいなんですけど、で、偵察っていうのは基本的にタイルを1枚引いて、引いたタイルを、まあ、表裏決めて、好きな順番で、発展かワールドにして、建設地区の、山の一番下に置くっていうもんなんですね。で、それのルールを覆すっていうか、そのルールを超えるルールを、アドバンスロジスティックスは、適用できて、建設地区のすべてのタイルの並び替えができるっていうもんなんで、本来は下に置くんですけど、そのタイルを、まあ、要は上に置いたり、まあ、並び替えを自由にしていいっていうもんなんですけど、複数のタイルを引くこともできるので、タイルを捨てた分だけ追加で引けるんで、まあ、例えば3枚捨てたとしたら4枚引ける。5枚捨てたら6枚引けるっていうもんなんですけど、で、まあ、ちょっと説明がちょっとややこしくなってしまうんですけど、初めの段階で、例えばですね、ゲーム開始の段階では、発展ですね。発展とワールドのタイルがそれぞれ1枚ずつ建設地区に置かれているんですけど、まあ、もし仮にその状態でアドバンスロジスティックスが置いてあれば、なんで、まあ、1枚タイルを引いたとしたら、下じゃなくて上に置けるっていう、例えばね、っていう効果なんですけど、例えば、まあ、ちょっと、 極端な例だと、ディベロップが1で、まあ、ワールドが3枚重なっている状態だと、その3枚の、いやちょっと説明がややこしいな、まあ、要は並び替えができるってことだけが言いたいんですけど、まあそういうもんですで、どういう時に使えるかっていうとですね、まあパッと僕が思いつく範囲では、まあ、ちょっとこのタイル使い道が、アドバンスロジスティックスの効果ですね、ちょっと使い方が少し難しいもんなのかなと思っていて、で、思いつく範囲だと、例えば6のディベロップを、引いた時に、このタイルっていうのは全部ディベロップユニークなんで1枚しかないんで、で、その6のディベロップが、まあ、ボーナスも含めてなんですけど、自分の方針とすごく合致していて、まあ、このタイルを配置できれば、すごい、将来的にボーナスを得ることができて、まあ、点数が伸びるみたいなのが分かっている状況の時に、まあ、結構序盤になると思うんですけど、時に、まあ、置いてあると、建設地区に。で、なんですけど、序盤なんで、ダイスの数が、まあ、少ないんで、スタートだと5個しかないんで、6のディベロップを立てようと思うと、ダイスが足りないんですよね。なので、まあ、ワールドを置いて、ダイスを増やして、まあ、要は時間を稼いで、6のディベロップを立てるか、もしくはその6のディベロップを諦めて、まあ、その6のディベロップ諦めたら2枚タイルが引けるんで、それで安いコストのやつに入れ替えるっていうことが、基本的には必要なんですけど、で、まあ、例えば仮に4個ぐらいですね、その6のディベロップを立てるのに、労働者が割かれていると、実際次のラウンドで稼働できる労働者っていう、労働者の数がすごい極端に減ってしまうと思うんですよね。で、しかも、その、まあ、6個ダイスがないんで、立てれないみたいな状況になってしまうと、ちょっと辛いので、それを、まあ、防ぐために、アドバンスロジスティックスがあれば、まあ、序盤は、その軽いコストのやつを上に上げて、で、終盤になったタイミングで、そのタイルの入れ替えをして、6のディベロップを、まあ、立ててあげるみたいな行動ができるんで、ゲームのプランニングですね。がかなり柔軟に、立てれるみたいな、まあ、ことを意図しているんだと思うんですよ。ただですね、その、なんていうんですかね、その、並び替えができるっていうのが、まあ、すべてのタイルの並び替えができるっていうのがあるんですけど、基本ルールにのっとっても、ある程度は並び替えができるので、要は捨てたタイル分だけ引き直して、引き直したタイルは好きに、アレンジして並び替えしていいっていうだけなので、残っているタイルの下に必ず一番で、残っているタイルの必ず一番下に置けっていうもんなんで、なんていうんですかね、まあ仮に3枚タイルが積んであって真ん中のタイルいらないんだったら、真ん中のタイルを捨てて、引き直しをすれば、番号で言うと1と3が残って2番が捨てるんで、2番いらないみたいな調整が効くので、ある程度はその基本のルールにのっとっても、タイルのアレンジっていうんですかね、その建設地区のアレンジはある程度できるんですね。なので、まあ、捨てるっていうのが、その、まあ、2番さっきの話戻るんですけど、例で2番目のタイルがどうしても立てないといけないけど、コストが高すぎて立てれないっていう状況に陥らなければ、基本的にはまあ、ある程度アレンジをしてしまえば、まあ、諦めることになるんですけど、ある程度、その、ゲームのプランニングができるようになってるんですね。なんで、すべてのタイルを並び替えできるっていうのは、さっき言ったような、まあ、すごい極端な状況にならないと、あんまり使い道があるのかなという感じはするんですね。ちょっとわかんないんですけど、まあ、未知数なんで、こいつ。で、あとですね、何でしたっけ？もう一個。何を言おうとした？ですね。あと、あ、そうそう。その、タイルの並び替えができるっていう部分なんですけど、結局、その、タイルの引きですね。引きいかんによって、その、アドバンストロジスティックスの効果が使えるか使えないかっていうのが、 まあ、タイルの引きにすごい左右されるので、この能力が将来的に有効かどうかっていうのがよくわからないんですよね。まあ、プランニングの柔軟性っていう点ではまあいいんでしょうけど、その有効に活用できるかどうかっていうのが全く見えないんで、なのでまあコスト1に設定されてるのかなっていう気はしましたね。はい。まあそんな感じでちょっとややこしい効果なんですけど、であとは詳細解説ですね。パワーの個別解説の部分を一応読むと、これもちょっとややこしい効果なんで、でこのパワーは探索の時に望むなら何回でも使うことができるが、エイリアンリサーチチームによってタイルを引いた後は使えないっていうふうに書いてあって。で、あと厳密なタイミングが問題になるときは自分の手番の探索のときだけ使えるって書いてあるんで、まあもし仮に、エクスプローラー3個ダイス割り当ててたら、まあ厳密に運用するのであれば、3回ですね、リアレンジ、アレンジが3回できるっていうことを、まあ意味してるみたいですね。あとエイリアンリサーチチームっていうのもちょっとタイルで出てくるんですけど、そのタイルの効果によって引いたタイルをアレンジすることはできないっていうふうには書いてますね。はい。ということで、ちょっとややこしいやつがいきなり出てしまったんですけど、一番手で。まあ、そういうやつですね。はい。まあ、能力はちょっと未知数的な感じはしますけどね。はい。で、次、2番目。バックアップランニングってやつなんですけど、こいつもちょっとややこしいやつで、ですね。これ、リアサインってやるタイプのやつなんですけど、同一ラウンドでリアサイン用の労働者を1回以上命令に使うことができるっていうものなんですけど、ね、ちょっと命令についてちょっとこれは触れないといけなくて、ゲーム開始時に、各プレイヤーにあらかじめ割り当てられた、あらかじめ各プレイヤーが持ってるって言い方の方がいいんですかね。リアサインのパワーが1個ありまして、でそれが命令っていうものなんですけど、で命令ってのは何かっていうと、ダイス2個を指定して1個を、命令エリアっていうのに置くことで、残りの余った1個を好きな、フェーズに、リアサインできるっていうやつなんですね。で、まあバックリしてしまうと2個ダイスを捨てて捨てたダイスの1個を好きな位置に割り当てるってやつなんで、まあ2個なんで1個損するんですよね、結局。2ダイスを使って1ダイスを好きな位置に割り振るっていうもんなんで。で、このリアサインの効果って全て一緒なんですけど、リアサインのパワーは、まあ、あるリアサインのパワーを持ってたら、そのラウンドは1回しかそのパワーを使うことができないんですね。なので、その命令ですね、要は2個1の効果は、1回しか使えないので、4個あったとしても、2個を、好きな位置に、リアサインすることはできないですけど、基本のルールでは。ただ、バックアップランニング持ってれば、同一フェーズでは通常は1回しか命令っていうのは使えないんですけど、労働者払えば2回以上使用できるっていうものみたいです。なので、そのさっき言いました、4個。ダイスを使えば2個は好きな位置に割り振ることができますし、6個使えば3つは、好きな位置に割り振ることができます。ただ、すごい効率が悪いんで、このバックアップランニングもダイスがめちゃくちゃ余ってるんだったらすごい有用かもしれないですね。ただ、スタートの段階だと、スタートはまあ何もなければダイス3つなんで、そんなに頻繁に命令ばっかり使ってると、ちょっと、実際に稼働するダイスが減ってしまうので、まあ、これもちょっとどうなのかなっていう感じはするんですけどね。なんでコスト安めなんでしょうね、1で。はい。という感じですね、バックアップランニング。まあ、これもちょっとややこしめのやつなんですけど。で、次。ドライバーゼフィケーションかな、ドライバーゼフィケーションってやつなんですけど、まあ、ちょっと読めない英語のやつが多くて、曖昧なちょっと読み方になっちゃうんですけど、で、発音ですね。で、効果が、これもリアサイン系のやつで、ホームダイス、白ですね、の、探索者の面が出ていれば、その一つを、 好きなフェーズへリアサインできる。なので、まあホームダイスっていうのは、幸いなことに、何でしたっけ、探索者の面が2個、エクスプローラー 2面持ってるんですね。なんで、まあ、6分の2、まあ、3分の1と言わずに6分の2にしますけど、6分の2の確率で、リアサインができると。まあ、で、しかも5個持ってるんで、ゲーム開始時は。まあ、ホームダイスある程度、カップの中に入れてしまえば、かなりの確率で、まあ、この効果使えると思うんですね。なんで、まあ、バック入れてしまうと、白ダイス1個を、6分の2の確率でワイルドにできるみたいなもんですね。簡単に言ってしまえば。まあ、そういうダイスに変更することができるというもんですね。で、ダイスの数が多ければ、受けが広くなるんで、まあ、で、しかもさっき言いましたけど、ホームダイス初めから5個持ってるんで、まあまあ、割と使える効果なんじゃないかなとは思うんですけどね。バックアッププランニングとかよりは、リアサインのパワーですね。はい。うん、まあまあ、6分の2だったら全然悪くないと思うんで、確率的には。はい。まあ、複数ありますしね。はい。で、次。ハイドロパイオニックギルドってやつなんですけど、ちょっとこの綴りが怪しいんですけど、読みが怪しいんですけど、ハイドロパイオニックギルドってやつなんですけど、これ芸術品、青ダイスか、遺伝子工学、緑のダイスのうち一つを好きなフェーズでリアサインできるってやつなので、まあ、要は青ダイスか緑ダイス持ってたら、一個はもう完全なワイルドとして使えるってやつですね。なんでこれ持ってたら、まあ、かなりいいでしょうね。どちらかなんですけどね。はい。さっきの、6分の2の確率とか関係ないんで、青か緑持ってれば1個は完全にリア、6分の6の確率でワイルドにできるんで、ダイス1個ですね。の方がいいかな、言い方としては。ダイス1個完全に好きな位置に割り当てれるってやつなんで、まあこれはこれで持ってればすごい有用でしょうね。で次、ジャンプドライブリサーチってやつなんですけど、で、これがね、5で出荷ですね。で、ちょっとややこしいんですけど、このフェーズで、気象元素、茶のワールドタイルから交易した製品ごとに、1銀河クレジット L ってやつなので、これワールドタイルですね。茶色のタイルから交易したら、追加で1銀河クレジット L ってやつなんで、まあ、茶色のタイルをたくさん持ってれば、それごとになんで、まあ、2回攻撃するかどうかちょっとわからないんですけど、まあ、比率は上げれますね。はい。で、茶色のタイル結構あるんで、まあ、稼働はさせやすいでしょうね、この効果。はい。で次、パブリックワークス。で、これがですね、2の発展なんですけど、発展タイルが完成したとき、完成した後に1銀河クレジットいる。ただし、このタイルは含まないってものなんで、まあ、パブリックワークス自体が、発展タイルなので、まあ、それを、その自身の効果を提供することはできないんですけど、ただ、発展タイルが完成した後に、ちょっとしつこいんですけど、1銀河クレジット L なんで、すごい条件が緩いので、これはかなりいい、なんですかね、ディベロップメントだと思いますね。うん。まあ、ちょっと使うかどうか、使うっていうか完成させるかどうかは別として、タイルを、まあ、仮に引くじゃないですか。で、55枚あるんですけど、そのうち、その両面なので、どのタイルを引いても必ず発展タイルなので、まあ、100% の確率でこの効果使えるんですよね。完成すれば。なので、その確率、この、なんですかね、パワーを使える確率が非常に高いので、これはかなりいい、なんですかね、ディベロップメントだと僕は思います。はい。まあ、あと、資金回収率っていうんですかね、その1なのですぐ、その、投資した分が返ってくるんで、費用対効果じゃないと思うんですけど、投資分がすぐ返ってくるんで、まあ、それもいいですし、はい。なんで結構有用なんじゃないかなと僕は思うんですけどね。条件もすごい緩いですし。はい。で、次いきますね。スペースマーシナリーズってやつなんですけど、これはですね、軍事ダイス赤ですね。か、気象元素茶色ダイスですね。の、一つを好きなフェーズでリアサインできるってやつなので、さっきの、ハイドロ、 パイオニックギルドってやつが青と緑で、まあ、スペースマーチナリーズが赤と茶色っていう風になってますね。はい、まあ、これも、そのダイスが手に入れば、かなり有用ですね。まあ、6分の6の確率でリアサインできるんで、有用ですね、ダイス持ってれば。はい、次、テクノロジーユニオンってやつなんですけど、ちょっとこれね、使い道があまりよくわかんないタイルの一つなんですけど、2つ持っていて、条件が、1と4の探索と生産なんですけど、で、自分の場に最大数の発展タイルを持ってるなら、1銀河クレジット L、最大数が同率であるならば、何も受け取れないっていうやつなんですけど、自分の場に最大数の発展タイルを持っているっていうのが、ちょっと条件としては結構厳しいような気がするんですよね。で、同率もダメなので、その、なんていうんですかね、まあ、ちょっと難しそうな気がするんですよ。で、その代わり、チャンスが2回あって、まあ、1と4で、判定できるんで、なんですけど、まあ、すごいディベロップ重視ならば、うまくいけばかなり有用なのかもしれないですね。1ラウンドに2銀河クレジットを得る可能性があるんで、まあ、コストも安いですし、1で。ただ、条件が同率ダメなので、ちょっとシビアな気はしますね。はい。で、人数が多ければ多いほど、やっぱ難しくなると思うんですけどね、この手のタイプのやつは。まあ、2人よりは3人のが、まあ、敵っていうんですかね。最大数の発展タイルを持つプレイヤーが増えるので、まあ、人数が少ない方がやっぱりあれだと思いますね。こういうやつは有用だとは思います。はい、まあ、ちょっとこれ難しめのやつだと思うんですけどね。はい、効果が使えるかどうかちょっと不確定なので、はい、で次いきますね。テラフォーミングロボット、テラフォーミングロボッツ、まあロボットでいいと思うんですけど、テラフォーミングロボットなんですけど、これですね、移住ですね、3ですね。で、ワールドタイルが完成した後に1銀河クレジット L、気象元素、茶色、ワールド、タイルが完成した場合はさらに、追加で1銀河クレジット L ってやつなんですけど、これね、よく見てみると、パブリックワークと一緒でですね、パブリックワークは、発展で、テラフォーミングロボットは移住ですね。まあ、2と3にそれぞれ対応していて、ただしテラフォーミングロボットに関しては、気象元素、茶色ですね、茶色のワールドが完成した時は、2銀河クレジットを得られるので、まあ、条件としては基本的に一緒で、テラフォーミングロボットの方がまあ有用っぽい気はするんですけどね。まあ、どうなんでしょうかね。はい、はい、まあ、ワールドタイルが完成した後になんで、すべてのワールドタイル適用可能なんで、まあ、さっきのタイルを引くっていう話になるんですけど、片面がワールドタイルなので、どのタイル引いてもこの効果使えるんで、まあ、完成すればっていう話なんですけど、まあ、なんでさらに、茶色だったら追加で2銀河クレジットなんで、まあ、テラフォーミングロボットの方が良さそうな気はするんですけどね。はい、どうなんですかね。はい、まあそんな感じですね。まあ、あれなんですかね。2の、ちょっとわからないんですけど、発展タイルの方が、有用な効果が多いのかな、っていう気もするんですけどね。まあ、こういう位置づけになってるということは。はい。っていうところで、次いきますね。はい。で、次、2ですね。2の、ディベロップなんですけど、結構ちょっと時間使ってしまったので 2で1回切る感じになるかな。2個ずつかな。はい、で2なんですけど、次いきます。2なんですけど、2がですね、よいしょ、これが10枚ありまして、これ似たようなやつが多くて、コロニアルアフィニティってやつと、あ、まあ、ってやつとじゃないですね。コロニアルアフィニティってやつなんですけど、これが労働者ダイス1個を移住者へリアサインできるってやつなので、まあ、3のセトルですね、の比重を上げれるっていうものですね。で、 次、エクスポートデューティーズってやつなんですけど、これ5で出荷ですね。で、このフェーズで交易した製品ごとに1銀河クレジットを得るってやつなので、さっきの、1ですね。1の、よいしょ。1の、あれ？すべてで、1の、ジャンプドライブリサーチだっけ？ジャンプドライブリサーチよりは、条件が緩いので、ジャンプドライブリサーチは茶色のワールドじゃないといけなかったんですけど、エクスポートデューティーは別に何も条件がないんで、交易した製品ごとになんで、交易ができれば OK なので、まあ、緩くなってますね。コストが高い分。はい。なんで、こっちの方がまあ、使い勝手はいいんですけど、コストが2でちょっと高くなっているっていう感じのものですね。はい。で、次、ギャラクティックデマンドってやつなんですけど、これも似たようなやつで、5の出荷なんですけど、このフェーズで、芸術品、青のワールドタイルから交易した製品ごとに2銀河クレジットを得るってやつなので、まあ、これは、青限定になるんですけど、その代わり2銀河クレジットなんで、まあ、今回はちょっと強くなってますね。はい。っていう感じですね。まあ、2コストになると、ちょっと使いやすい、わかんないけど、くなっている感じはしますけどね。はい。まあ、効果もより強くなってますね。はい。使いやすいか、効果が強くなっているか。はい、っていう感じですね。で、次、ギャラクティックリサイクリングってやつなんですけど、これがですね、まあ、これかなりいいタイルだと思うんですけど、2と3で発展と移住ですね。で、発展タイルかワールドタイルが完成した後に1銀河クレジットを得る。ただしこのタイルは含まれないってやつなので、1の時にあった、パブリックワークと テラフォーミングロボットをミックスしたような効果になってますね。発展とワールドどっちでも OK みたいなやつなので、これだとですね、そのタイルを引いた時に選びつつ1完成したら、選びつつっていうか裏を持ってどちらかをでも成立してて、なおかつ、まあどっちかでも成立してるの、要は より倍になってるんですよね、確率が。なんでかなりまあ強いと思うんですけどね、これ強い気がします。はい。で、実際使っても便利だったんで、これ、はい。で、コストも1しか変わらないんで、まあ、かなり有用なんじゃないかなと思うんですけど、ただこれ3にしてしまうと、まあ個人的な感想なんですけど、建設コスト、まあかなり有用なんで、建設コスト3にしてしまうと、ちょっと高いかなっていう気はするんですけどね。要はその3で投資した分が返ってくるまでに、ちょっと時間がかかりすぎるんで、2ぐらいにが、まあ、ちょうどいいのかなっていう感じはするんで、まあ、この辺の感覚は、まあ、なかなかいいなと思うんですけどね。はい。っていう感じで、まあ、ギャラクティックリサイクリングっていうやつですね。まあ、これかなり良さげ。使ってても良かったんで、いいような感じがしますね。はい。次、ローカルサブサイズってやつなんですけど、これリアサイン系のやつで、ホームダイス1つを好きなフェーズでリアサインできるってやつなので、これ白ダイス1個、好きなフェーズに割り当てれるんで、すごい条件が緩いんで、使いやすいと思います、これは。で、スタートから持ってますし、白ダイス、はい。なので便利ですね、これは。はい。で、次、マイナーリサーチラボってやつなんですけど、これ、5の出荷で、このフェーズで消費した遺伝子工学、緑か、エイリアンテクノロジー、黄色のワールドタイル上の製品ごとに 1VPL ってやつなんですけど、まあ、要は緑か黄色のタイルの製品を、得点化したら追加で VP が得られるってやつですね。なんで、ちょっと条件が少し厳しいとは思うんですけど、緑か黄色のタイルっていうのはコストが重いんで、序盤から稼働させるのはちょっと難しいので、少し条件が厳しめだと思うんですけど、ただ VP が、まあ、それごとに得るなので、まあ、複数稼働することができればかなり有用な、まあ、ポテンシャルがある効果だとは思いますね。はい。はい、次いきますね。次、オペレーションアフィニティってやつなんですけど、で、これアフィニティってやつですね、また。で、これは労働者ダイス1個を、探索者か生産者へリアサインできるってやつですね。で、これ2つ選択ができて、 まあ、ちょっと分かんないですけど、基本的には生産の方で使うような感じはするんですけどね。プロデューサーですね、の方に割り当てるもんなのかなと思ってるんですけど、ただ生産だけだとちょっといまいちなんで、探索者、エクスプローラーとしても割り当てれるようにしてるのかなという気はするんですけどね。さっきのコロニアルアフィニティっていうのは、移住者でリアサインできるんで、3番ですね。で、リアサインできるんで、それはもう移住者って落ちまくっても全然大丈夫なんですけど、生産だと生産 と、出荷ですね、を組み合わせないといけないんで、生産だけだといまいち、そればっかりに割り当ててもいまいちな感じがするんで、探索者も、まあ、割り当てれるようにしてるのかなっていう気はしますね。はい。で、次、シッピングアフィニティってやったんですけど、これさっきの出荷のやつですね。5番専用のやつですね。で、これはね、何でしたっけ？ね、ちょっとまあ、あれなんですけど、確率の話になるんですけど、はい、そうですね、やっぱりそうなんですけど、それでいいと思うんだよな。1,2,3,4,5,1,2、やっぱこれがね少ないんだよね。はいですね、やっぱりね、出荷へリアサインできるって、これ1個だけなんですけど、そのシッパーですかね、出荷に関しては少ないんですよ。全台数見ても面が基本的に青でしかなくて、青か紫しかないんですよね。その持ってないんで、出荷を選択するのが結構難しいんですけど、まあ、それをまあ可能にするやつなんで、これは1個で、いいような気はしますね。はい。まあそれだけなんですけど、生産は結構あるんで、生産へリアサインできるっていうのもちょっといまいちなんですよね。生産と出荷を組み合わせないといけないんで。なんで生産は多分、まあ探索で一応受けれるようには2つ受けれるようにしたんじゃないかなということが、なんとなく推測できるんですけど。はい。で、次いきますね。で、スペースドックってやつなんですけど、これは、5で出荷ですね。で、このフェーズ用のホーム白ダイスを一つ追加で持ってるかのようにプレイするってやつなんですけど、まあ、これ出荷が回ってくれば白ダイスが1個自動で降ってくるってやつですね。で、そうすると、シッピングアフィニティとの、まあ、これ多分差別化になっていて、まあ、自動的にダイスが増えるんで、要は雇用っていうものは必要ないんですよね、このスペースドックですね。ただし白なので色を合わせることができないんで、要は得点化するときにちょっと有用性が少し下がるみたいな。で、シッピングアフィニティは、労働者ダイス1個出荷にリアサインできるんで、ダイスは何でもいいんで色を合致させることが、たやすいので、得点重視の場合は、シッピングアフィニティで、トレード、交易重視の場合は、スペースドックみたいな位置づけなんですかね。あとはそのワールドがすごいたくさんあって、回しきれないみたいな時にはスペースドックがいいのかもしれないですね。雇用のコストはいらないんで、通常その何ていうんですかね、シップを使うと、製品とあと出荷人の2つのダイスを使うんで、雇用するときに2銀河クレジット必要になるんですよね。なんでそのランニングコストがすごいかかってしまうんで、まあそれを1個軽減できるんで、スペースドックは。なんでその大量のワールドを抱えてる場合はスペースドックの方がもしかしたら有用かもしれないですね。はい。っていう感じに一応使い分けができるようになってるんで、この辺のね感覚はまあいいなと僕は思うんですけどね。うん、はい。まあ、いい、なんですか、能力の、なんで、割り当て方、考え方だと思います、これは。はい。で、2の最後。テクノロジーアフィニティってやつなんですけど、これは今は出てなかったやつで、2の開発者でリアサインできるってやつなんですけど、これはもう単純にそれで OK で、まあ、移住者版と、 開発者版でそれぞれ分かれてるんで、どっちに、建設のシフトを寄せるかっていうだけの話なんで、これはもうこれで、まあ、グッドだと思いますね。はい。という感じなんですけど、一回切ろうかな。はい、一回ちょっと切りますね。30分ぐらい経ったんで。